関東特集。浸水害から町を守る縁の下の力持ち、雨水ポンプ場。浸水害に備える。毎年6月から10月にかけては、梅雨前線や台風などの影響で雨が多くなります。近年はゲリラ豪雨と呼ばれる局地的大雨が多発し、市民の皆さんの生活などに支障をきたす浸水害が発生することがあります。浸水には河川の水が堤防を越えて溢れ出したり、堤防が壊れたりして発生する外水氾濫と、降った雨が水路や下水道などで排水しきれなくなり発生する内水氾濫があります。柏原市では局地的な大雨や台風で発生した内水氾濫による浸水害に対し、市民の皆さんの安全と安心を確保するために、環境排水のための地下水路の敷設工事、ポンプ施設などの改築更新及び点検整備などの浸水対策事業を進めています。浸水対策と雨水ポンプ場。一般的に大雨による浸水対策として、雨水は地中に埋設している管渠により排出しています。しかし大雨が降り、大和川の水位が上昇すると自然流下ができなくなり、浸水害が発生する恐れがあります。その対策として、雨水ポンプ施設から河川へ強制排水を行って浸水害の軽減を図っています。現在柏原市内には片山雨水ポンプ場、国部第一雨水ポンプ場、国部第二雨水ポンプ場、国部市場第一雨水ポンプ場の4カ所のポンプ場と3カ所の浸水対策用のポンプ施設があり、大雨時に稼働し、浸水対策に大きな役目を担っています。柏原市では各ポンプ施設がいざという時に確実に稼働するように、令和元年度から下水道施設の更新計画であるストックマネジメント計画を策定し、管路の点検・調査と合わせて各ポンプ場の改築・更新事業を進めています。また国分市場第一雨水ポンプ場では、過去台風による停電でポンプ施設が稼働停止したことを受け、ポンプ場への電力を2回線受電方式に切り替え、停電においてもポンプが稼働するように対処しています。下水道におけるストックマネジメント計画。下水道施設の経過年数や使用状況などの調査データをもとに、下水道施設全体における老朽化の進行状況を把握し、事故・故障の発生確率と被害規模から改築の優先順位を定めて、長期的な下水道施設全体の更新及び管理を効率的に行うための計画です。浸水対策工事。水路や管路から雨水があふれ、道路が冠水しないように雨水管の埋設工事や、ポンプ施設へ雨水が流れ込むようにゲートの増設工事などを行い、大雨時の水位を下げるための対策を行っています。令和2年8月から3年5月に整備した片山雨水ポンプ場周辺の工事では、片山町、石川町、玉手町、延明町の浸水被害を軽減させるため、既存の水路から片山雨水ポンプ場へ雨水を取り込む環境を整備しました。水防パトロールの実施。柏原市では急な豪雨による浸水、水路からあふれた水に対処するために定期的に水防パトロールを行っています。 水防パトロールでは、大雨時に注意すべき水路やゲートの巡回、ポンプ場や資材倉庫、発電機などの機材の点検などを行い、災害時に備えています。柏原市内水ハザードマップ。既存の下水道管や水路などの排水能力を上回る大雨の際に発生する内水の被害を浸水想定区域図として図示した柏原市内水ハザードマップを配布しています。各家庭でご確認いただき、自宅や周辺での内水による浸水の危険性を把握し、いざというとき、自分自身で取り組む自助や周囲の方々と力を合わせて取り組む共助の避難行動にお役立てください。問い合わせ、下水工務課、電話 072-972-1647。 避難所での新型コロナウイルス感染症対策。問い合わせ、危機管理課、電話 072-972-1529。 感染症予防にご協力をお願いします。新型コロナウイルス感染症が蔓延する状況で自然災害が発生した場合、避難所には不特定多数の方が避難して生活するため、感染拡大が非常に生じやすい環境となります。避難所運営においても、換気や避難者同士の距離の確保、消毒などの対応を行いますが、皆さんの自助により少しでも感染リスクが軽減されるようご協力をお願いします。また、避難所への避難が必要か、次の避難行動判定フローを参考にしてご確認をお願いします。避難行動判定フロー。ハザードマップ柏原市総合防災マップは、浸水や土砂災害が発生する恐れの高い区域を着色した地図です。着色されていないところでも災害が起こる可能性があります。あなたが取るべき避難行動は、スタート。ハザードマップで自分の家がどこにあるか確認し、印をつけましょう。家のある場所に色が塗られていますか？はいといいえの場合があります。いいえの時は、色が塗られていなくても、周りと比べて低い土地や崖のそばなどにお住まいの方は、柏原市からの避難情報を参考に、必要に応じて避難してください。はいの時は、災害の危険があるので、原則として自宅の外に避難が必要です。例外として、浸水の危険があっても、自宅にとどまり安全確保することも可能です。以下の1、2、3の場合です。1、洪水により家屋が倒壊または崩落してしまう恐れの高い区域の外側である。2、浸水する深さよりも高いところにいる。3、浸水しても水が引くまでの水、食料などの備えが十分にある場合、ご自身または一緒に避難する方は避難に時間がかかりますか？はいといいえの場合があります。はいの時は、安全な場所に住んでいて身を寄せられる親戚や知人はいますか？さらにはいの場合、警戒レベル3が出たら安全な親戚や知人宅に避難しましょう。日頃から相談しておきましょう。いいえの場合は、警戒レベル3が出たら、柏原市が指定している指定緊急避難場所に避難しましょう。先ほどの質問の、ご自身または一緒に避難する方は避難に時間がかかりますか？で、いいえの場合、安全な場所に住んでいて身を寄せられる 親戚や知人はいますか？ハイの場合は、警戒レベル4が出たら、安全な親戚や知人宅に避難しましょう。日頃から相談しておきましょう。いいえの場合、警戒レベル4が出たら、柏原市が指定している指定緊急避難場所に避難しましょう。避難所へ避難するときのお願い。1. できる限りマスク、消毒液、体温計のご持参を。マスク、消毒液、体温計が不足しています。できる限りご持参ください。また、水や食料などの一般的な非常持ち出し品もできる限りご持参をお願いします。2. 手洗いや手指消毒、マスクの着用をお願いします。感染拡大防止のため、頻繁な手洗いや手指消毒、マスクの着用をお願いします。3. 避難所での健康状態の確認にご協力お願いします。受付時や滞在時に行う体温測定などの健康状態の確認にご協力をお願いします。また、発熱や咳などの症状がある場合や、体調が悪くなった場合は、速やかに避難所担当職員にご報告ください。その際は、専用スペースに移動していただく場合があります。4. 十分な換気と避難者同士の距離の確保にご理解をお願いします。避難所内では、十分な換気を行うとともに、避難者同士の距離2メートル程度の確保を行いますので、ご理解いただきますようお願いします。災害時における避難所施設等の共同利用に関する覚書を締結しました。災害時における広域避難対策を踏まえ、柏原市と八尾市との間で、市民の円滑な避難に向けた協議を行い、令和2年11月1日に東大阪大学柏原高等学校、令和4年2月7日に府立八尾水晶高等学校のご協力によって、災害時における避難所施設等の共同利用に関する覚書を締結しました。この覚書は、災害発生時または発生する恐れがある場合に学校施設を2市が共同利用し連携して避難所運営を行うことで周辺の柏原市民及び八尾市民が地域を越えて円滑に避難できることを目的としており柏原市の災害対策の強化につながるとともに市民の安心安全の大きな支えになるものです。常に最新の正しい情報を得ましょう。防災情報はさまざまな手段で皆さんに伝達されます。正しい情報を確実に得るために、複数の入手手段を確認しておきましょう。防災情報の伝達手段。防災行政無線の屋外スピーカー放送、市広報車、消防団車両の巡回など、減災ポータルサイト、防災・減災に役立つ情報や必要な情報を集約しています。防災行政無線電話応答サービス、防災行政無線屋外スピーカーから放送した内容が聞き取れなかったときや、もう一度聞きたいときは、次の専用ダイヤルに電話することで確認できます。072-971-4956、至急コール。注意事項、通話料がかかります。無線放送終了後から利用できます。放送された録音内容は24時間で消去されます。 回線が混み合い、つながらない場合は、少し時間を空けておかけ直しください。問い合わせ、危機管理課、電話 072-972-1529、 6月15日水曜日10時から、J アラート全国瞬時警報システムによる訓練を行います。気象庁が緊急地震速報の訓練法を配信し、受信機 J アラートを経由して、市内各所の防災行政無線に緊急地震速報のメッセージが自動的に配信される訓練を実施します。予定されている放送内容は以下の通りです。チャイム音の後、こちらは柏原市です。ただいまから訓練放送を行います。ここでまたチャイム音。緊急地震速報、大地震です。大地震です。これは訓練放送です。を3回繰り返します。こちらは柏原市です。これで訓練放送を終わります。最後にチャイム音が鳴り、訓練が終わります。